主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それでは、まず心を、総額とともに、心を静め主を待ち望んでまいりましょう。それでは、まず初めにあたりお祈りさせていただきたいと思います。天のお父様、この、第二礼拝のこの礼拝の場に、その恵みの場に、お一人お一人を主が名をもって導いてくださり、共にこの礼拝するその恵みに預かることができるように、より集めてくださったことをありがとうございます。これから始まります、その礼拝すべての場面において主が豊かな御臨在を表してくださり、そのただ中で心から、そして霊から喜んで、そしてこう実質を持ってお一人お一人が礼拝することができるようにどうぞお願いいたします。遅れておられます兄弟姉妹などがおられましたら、その方々の足を強め、また早め、共に礼拝することができる礼拝することができるようにどうぞお願いいたします。感謝いたします。初めにあたりイエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。それでは、ご臨在の主に感謝の拍手をしてまいりましょう。ハレルヤ。それでは、まず前半賛美をもってご主を褒めたたえてまいりましょう。
おはようございます。それではお立ちになることのおできになる方はぜひお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げてまいりたいと思います。
教会に集ってみんなでお祈りし、主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされてリバイバルの時が来た。聖霊の風響け、教会に集って皆でお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜 喜びに満たされて全世界に出て行こう。聖霊の風響け栄光は、栄光はキリストに、栄光は神にのみ。救いの実が結ぶとき、天で喜び溢れる、天で喜びが満ちる。聖霊の風響け、
ハレルヤ、進化しましょう。
36番賛美します。
手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう。タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。手をたたいて褒め歌おう、踊り歌おう。タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。ハレルヤホサナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホサナ、イエスは勝利の主。
もう一度賛美しましょう。
手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう。タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう。タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。ハレルヤホサナ、捧げよう。ハレルヤホサナ、イエスは勝利の主。
ハレルヤホサナ、
ハレルヤホサナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホサナ、イエスは勝利の主、
イエスは勝利の主、
イエスは勝利の主。
ハレルヤ、進化しましょう。
信頼
私は勝利から勝利へ、栄光から栄光へ、あなた方を導いていこうと主張されます。私はこの終わりの時代に大いなる計画を持ってあなた方一人一人を召し出し、また導いていることを覚えなさい。その中であなた方に与えられた召しとその賜物をしっかりと用いていきなさいと主張されます。あなた方が与えているその使命の中に生きるとき、あなた方に私が与えたその計画の中にあなた方が生きるとき、あなた方の人生は輝き、豊かに修復されていくようになると幸せです。
これ、あなた方の目をまっすぐにこの私に向けていきなさい。またあなた方の心をこのまっすぐに私に心を定めていきなさいと言われます。私の言葉に聞き、また私に心を定めていくときに、あなた方にまっすぐなこの道が示されていくと言われます。
春が来てこの花々が咲き始めるように、このあなた方の人生にこの非常にこう華麗な花が咲き始めている年があります。しかし私はそれと同時にこのあなた方の人生を通して実を結ばせる年があります。それゆえこのある方々のこの人生の中に私の刈り込みの手が入っています。私の手を払いのけないようにしなさい。私はあなたを愛しているがゆえにあなたの人生を通して豊かな実を結ばせようとしているからであると主が言われます。
この目まぐるしく移り変わるこの日々の中で、あなた方は私との交わりを失わないように注意しなさいと主がされます。あなた方はその土台となるところを奪われてはなりません。主との交わり、生きた交わりを今この時に忠実に成していきなさいと主がされます。日ごとに私の前に出てきなさい。私はあなた方にその祈りを与え、あなた方に私の言葉を与え、私の道を計画を知らせていこうと知らされます。あなた方はこの時にこそしっかりとした生きた交わりを、私との深い交わりを成し続けていきなさいと知らされます。
それではもう一度賛美を捧げてまいりたいと思います。63番賛美します。
希望を知った
愛する天の様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中に豊かに住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いてくる礼拝をさらに神様が豊かなご御座を持って祝福を持って導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは、礼拝の中で、神様との交わりの時、お祈りの時を持ちしまいたいと思います。いよいよ本日、17時半から持たれます、全国ゴスペルグループコンテスト長崎県予選、またその後持たれます長崎カリスマ聖会のために、また来週持たれます、感謝と賛美リバイバルキャンプのために、特にこうイザヤ・キアラン・マコト牧師が、長崎教会の牧師として行かれますので、そのことも、各地のお祈りに増し加えてくださいますと幸いです。それでは、お祈りの時をお持ちしてまいりましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは、共に主の祈りをお祈りしてまいりましょう。まだお慣れになっておられない方は、左手のスクリーンをご覧ください。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それでは、主の御体と地上に預かります聖餐式の時を伊沢木原誠牧師に導いていただきたいと思います。
おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と地上に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会では、イエス・キリストをご自分の救い主として信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、洗礼をまだ受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方、また、オンラインで礼拝されている方も、聖餐のご用意のある方は、ぜひ聖餐に預かっていきたいと思います。ご用のない方はですね、来週からぜひ聖餐のご用意されて、聖餐に預かるようにお勧めしたいと思います。それでは、お祈りしたいと思います。天の父様、聖餐の日の時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を今、十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、あなたの恵みによって導いてください。聖霊から来る悔い改めを与えください。オンラインで礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を十字架で裂かれたキリストの体、流された血としてください。それを信じる信仰を与え、どうぞ十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを与えください。 イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔やむ時をお持ちしましょう。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、忍びからと父をお配りいたしますので、総額のうちのお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼らに話題になった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りをします。愛する天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。十字架によって罪許され義とされていることをありがとうございます。新しく始まります一週間、神の子としてのその恵みの中を人とも悩むことができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様の十字架によって私たちが一つにされたことを感謝します。聖餐によって一つにされたことをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かりました後は私たちの方から感謝の捧げ物の時を持ちてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきたいと思います。天のお父様、この献金を捧げることができるその恵みを、また特権の時をありがとうございます。主から備えてくださいましたその一部、この一部ですが、主の前にお返しいたします。どうぞ主がその御国を、天の御国の御用のために豊かに増し加え用いてくださいますようにどうぞお願いいたします。また30倍、60倍、100倍、さらにはそれ以上に祝福してくださり、捧げられましたお一人お一人のすべての場面においてその祝福とその恵みを豊かに受けていくことができるようにどうぞお願いいたします。この時をありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではまず映像と証の時をお持ちしてまいりたいと思います。昨日行われました、ハッピーテーブル主催の、チャペルコンサートですね。その映像ができておりますのでそちらをご覧いただいて続いて、木原伊沢兄弟に、証をしていただきたいと思います。それでは、どうぞお願いいたします。
今日は皆さんコンサートに来てくださりありがとうございます。早速ですけど一曲聴いていただきます。
受けてる僕ら賛美
マジで生きてるやつをバカにするなよ。私これから生きていく上でな、なんでマジになれないの。マジで生きていくやつを笑うと、お前が何者でもなくなった時に笑われるぜ。これマジです。
そんなにいい人たちが天国に行ったとしたら、その天国がまた同じことを繰り返すと思うんですよね。天国っていうのは本当に正しい人間だけが行けるところです。じゃあ誰が行けるんだっていう話になりますよね。誰も行けないんですよ。
十字架捧げたあなたの命が罪を許し、
本当に見えるものよりもはるかに確かで、自分の存在を本当に愛してくれてる人がいるんだってことを人は知ると生きていける。必ず裁かれる、呪われる、罰を受ける。その罰と呪いと裁きを全部引き受けたのが十字架なの。でも十字架でとして知る人はいるけど、十字架は世界で一番惨めで汚くて最悪です。なぜそうなったか、あなたを私を愛したからです。
主が十字架で
明かということで最初にお祈りしたいと思います。神様、本当に、昨日のライブを祝福してくださってありがとうございます。本当に今から明かしをしますけれども、本当に御心のことだけが話せますようにお願いします。キリストキリストの御名でお祈りします。アメン。このコンサートは、10月ぐらいに、ヨハネ君か俺のどっちかの思いつきで、なんかノリでなんかワンマンライブしようみたいなの言い出して、お父さんに言ったらいいよっていうことで、まあ10月ぐらいからもうめちゃくちゃ張り切って、もうパンフレット作ろうとかチラシ作ろうとかして、まあ作って、学校でみんなにしつこいぐらいに来てって言ったんですけど、その時に自分が作ったチラシを渡したんですけど、チラシがすごくもうチラシ自体がすごくいい出来で、すごくゴージャスだったんで、みんなそのチラシをもらった時に、俺たち山中生以外にも100人ぐらいいるんだろうみたいな、そういうでかいライブだなと思ってて、みんな期待してくるだろうなとか思って、もうすごくあーとか思ってたんですけど緊張してたんですけど、まあいいかと思って、まあ誘いまくって、学校とかにももう先生に許可取らないで壁とかに貼りまくって、生徒とかにも配って、で先生が剥がせって言ったんですけど、分かりましたっつって剥がしてなくて、気づいたら先生が勝手に剥がされたんですけど、まあそんなことばっかりしてて、来るって言った人はまあ40人以上ぐらいいて、本当に感謝でした。でまあ、ハッピーテーブルは10月ぐらいからずっと準備は一応してたんですけど、いろいろ楽観的に考えすぎて持ち歌が3曲しかなくて、それでコンサートやったら20分も持たないぐらいなんですけど、まあ、10月だからまだ大丈夫かとか思って、まあ、俺は何もしないんですけど、マッチが新曲を作ろうとしてた らしいんですけど、まあ、10月の時点で3曲しかなくて、ライブの2週間前で3曲しかないっていうことで、3週間前で3曲しかないっていう状態で、まあ、作ってもらっ、まあ、その状態で1曲はできたんですけど、まあ、ワンマンライブは無理だということで ピースとエフライムに手伝ってもらったんですけど、まあすごくそっちの方が良かったかなっては思ってます。まあ、ワンマンライブよりは 100% そっちの方が良かったんで、まあ、感謝です。あと、まあ、うん、すごくみんな来てくれてすごく嬉しいんですけど、まあ、来るって言った人全員が来たわけじゃないので、まあ、感謝だなと思いました。全員来てほしかったなと思うんですけど、でも一人来てくれただけで本当にすごいことなので、神様に感謝したいと思います。あとはコンサートに来てくれた人とかに LINE で来てくれてありがとうとか送ったら、みんな俺のドラムとかじゃなくてお父さんの言葉とエフライム の兄ちゃんの言葉が良かったって、それしかなくてまあ別に俺はそっちの方が嬉しいんですけど、まあそういうことでした。まあ、本当にライブの前日までもう本当にもうやばかったんですけど、まあ神様に感謝したいと思います。はい、終わります。イエス様、まあ、この証の時を感謝します。イエス様にお願いします。アメン。
すばしい、特別、賛美、またご映像の時、失礼しました。映像と証の時をありがとうございました。続いて特別賛美です。FF、フェイスフルフィフティーズです。それでは、どうぞお願いいたします。
おはようございます。ドクターが間に合いませんでしたので、迫力ある FF のサウンドは来月に持ち越しということで、賛美大会には間に合います。来月山口兄弟も来て本戦には全員揃って参加できると思いますけれども、今回までは2人でしっとりとお届けします。白馬です。
特別賛美の時を感謝いたします。それでは、本日の聖書朗読の時に移ってまいりたいと思います。本日の聖書箇所は、新約聖書、マタイの福音書、27章の45節から、54節までとなっております。こちらと同じ新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の61ページまた62ページまでとなっております。よろしいでしょうか。それでは、こちらでお読みしたいと思います。新約聖書マタイの福音書27章45節からです。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちはこの人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走っていって海綿を取りそれに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは私たちはエリアが助けに来るかどうかを見ることにしよう見ることとしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて聖堂に入って多くの人に現れた。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じこの方は誠に神の子であったと言った。本日はこの聖書から後半サミの小さいキャルモトークボックスに導いていただきたいと思います。
おはようございます。イエス様の賛美いたします。オンラインの皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは。今日はパームサンデーといってイエス・キリストがラバの子に乗ってエルサレムに入場した日です。で、まあ、いつもその子からお話しすることが多いんですが数週間前その話をしましたので今日はパッションウィーク受難週なんですね今日からね。で同じそのエルサレム中のパームサンデーなんですけどもその同じ週の金曜日に木曜日は月曜日までで金曜日にイエス様は十字架にかかります。 で、この週をパッションウィーク、受難週と言います、日本語ではね。で、金曜日、イエス様が十字架かかった日を日本語では受難日、イエス・キリストが難を受けた日、受難日と言います。十字架かかった日ですね。ただ英語ではグッドフライデーというふうに言います。で、まあ、面白いなと思う、どちらも間違いじゃないんですけども、イエス様から言えば、まあ、難を受けた日ですけど、私たちはそのことによって救われ命を受けた日なので、グッドフライデーというふうに英語で言いますね。まあ昔グッドフライデーって歌がありましたけど、昨日なぜか歌わなかったんですけどね。でだから今日はそれで、受難週ということもありまして、まあ、十字架の事柄に関して、特に4つ目の言葉なんですけども、これ非常に重要な言葉なので、ここからお話をしたいと思っています。それで、説教に入る前にですね、実はオンラインをされている会員の方、名前出していいということなんで、これ横浜の方なんですけども、オンライン会員の和野喜一郎さん兄弟ですね。彼はいわゆるオンラインとよく言われる前からうちの教会をインターネットで見ておりまして、でも一番最初にオンラインになった方ですけれども、この夏のキャンプの時に彼は来たかったけど来れなかったんで、手紙を、メールをうちの妻が代読したと思うんですけれども、まあ、その方の奥様からお電話がいただきました。私じゃなくて年は牧師を受けたんですけれども、まあ、電話の内容ですが、先週3月13日日曜日、3月13日頃に脳出血のために突然倒れられましたと、ね、ご主人の和之さんがですね、脳の右側に出血がありましたが、出血が小さかったこともあり、命には別状はないというのことですが、体に麻痺があり、これからリハビリに入るということところだということです。教会で癒しのためにお祈りしてほしいとのことでした。また境内のためにもお祈りくださいと追加されました。礼拝の中でも名前を出してお祈りしてよいという確認をいただきましたの で、喜一郎兄弟が教会に連絡するように奥様に頼まれたそうですということですね。ですから今からお祈りしたいというふうに思います。先週の日曜日ですね、脳出血のために突然倒れて、そして病院に運ばれたんですけども、まあ、脳の右側に出血があったと、まあ、ただ小さかったので命には別状はないけれども、体に麻痺があるのでこれからリハビリに入るということなんですね。だから、まあ、速やかに、まあ、完治してリハビリも驚くほど早く回復することができるようにですね、祈りたいと思いますので、心を合わせてあげればと思います。天皇お父様、和野さんは本当一番最初からオンラインでずっと、長崎教会のオンラインをされた方ですけれども、13日の日曜日、先週日曜日突然倒れて、本当に皆さんは右側の脳から出血があったということですけれども、そのことの上にありがとうございます。心から感謝します。このことの向こう側にあなたの素晴らしい計画があり、このことも全部和野さんにとって益となることをありがとうございます。今速やかにその出血した場所を完全に癒してくださり、これからリハビリに入るということですけれども、リハビリも先生が驚くほどの回復力を持って、2倍と言わず5倍と言わず10倍の回復力を持ってリハビリが進み、頑張ってというか精霊の恵みの中で本当に健やかに回復しますように、また出血も二度することなく、また完治して完全に癒されますように、どうぞ様、運動機能、また言語機能、あらゆる機能に障害が出ることがないように完全に守ってください。特に体に麻痺があるということですが、この麻痺を取り除き、その麻痺の根本の原因に触れて完全に癒してくださって、本人もお医者さんも驚くほどに回復することができるように導いてくださることをお願いいたします。イエス・キリストになって脳出血から来た、この麻痺をイエス様と命ずる、癒されよ。イエス様は何よって、癒されよ。リハビリに主の手を置いてくださって、驚くほどの回復力を持って回復させてください。また入院されたんだと思います。いろんな費用が必要だと思いますけども、全ての境内の必要を完全に満たしてください。天の窓を開いて必要の全てを豊かに満たしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ覚えてお祈りください。一応受付にですね、和野さんのための献金箱を置きましたので、まあ、重荷を持たれた方は、額の関係なくですね、心と気持ちをですね捧げてあげていただきたいと思います。いくらがたまった段階で教会から教会のもと加えてお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ、ですね、賛美の後に、さっきのところからお話をしたいと思います。ありがとう、ありがとうございます。 それでは、お立ちの方はどうぞお立ちください。詩編の130編61番からですね、賛美していきたいと思います。白馬があったんで25番を、そのまま繰り上げて最後は39イエスでいきます、はい、じゃあお願いします。夜深いうちから私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし海に目を留められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、または人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさに、まことに夜回りが夜明けを待つのにまさって主を待ちます。イスラエルを主を待て、主には恵みがある、豊かな贖いがある、主はすべての国からイスラエルを贖い出される。ハレルヤ。喜びの歌1番ですね。どんな時でも共にいて、勇気を与えてくれるから、恐れや不安は消え去り、雨上がりの虹のように輝く、たった一つの宝石のように、かけがえのない一人一人の存在。喜びの歌、感謝の歌を歌おう。だって誰よりも私は愛されているから、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されてる。喜びの、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。だって誰よりも私は愛されているから、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されてる。ハレルヤ。 Ambitious ですね、14番。感謝と賛美をいつも捧げよう。主が描いたストーリー計り知れないから、ここになる計画心に刻もう。幻のない民は滅び去ってゆくから、全ての種の民よ大志を抱け。主の約束を信じて、全ての種の民よ大志を抱け。主が与えた夢は叶うから、Ambitious in God。 もう一度。感謝と賛美をいつも捧げよう。主が描いたストーリー計り知れないから、大いなる計画心に刻もう。幻のない民は滅び去ってゆくから、全ての種の民よ大志を抱け。主の約束を信じて、全ての種の民よ大志を抱け。主が与えた夢は叶うから、 Be ambitious in God。 全ての種の民よ大志を抱け。主の約束を信じて、全ての種の民よ大志を抱け。主が与えた夢は叶うから、 Be ambitious in God。 白馬が特別賛美でありましたので、25番の聖霊の雨。
雨が降り注ぐ地を潤す、聖霊の雨全地に満つ。十字架
強め、身体の祈りは どうしても越えることのできなかった壁を越えていかせていくと主を教えます。あなた方は教会の恵みの中にしっかりととどまり、その教会の恵みの中で力を受けなさい。その時あなた方は不可能が可能になるのを確かに見ていくであろうと主は言われます。私は見せてあなたに語り、見せてあなたを癒し、見せてあなたを強めます。しかし私の働きは身からある教会と共にあることを覚えなさい。私はあなたの人生を通してこの前の時代における私の計画を開き、働きを表していこう。しかしそれは教会と共に進むことを覚えなさい。教会と共に私はあなたの人生を用い、私の計画を豊かに表し成就していきます。それはあなたにとっての喜び、生きる希望となる。愛する子よ、それをしっかりと捉えておきなさい。私は身体の一部としてあなたに特別な使命と役割を与えていると主は仰せられます。非常な弱さを覚えたり過境を感じることがこれからしばしばあります。しかしあなたは落ち込むのでもなく、開き直るのでもなく、それを認め、その欠けた弱さを主の前に感謝して告白しなさい。私はその欠けた弱さを通して私の力を、私の完全さを表していこう。それはあなたにとって驚き、人々にとって驚きとなると主は仰せられます。私のところに来なさい。私はあなたを恵みで満たし、精霊で満たし、愛で満たし、私の力で満たしていこうと主は仰せられます。最後にイエス、
私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、
天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美、また証映像をありがとうございます。オンラインされている方々を感謝します。座れたお一人一人ありがとうございます。ダウンロードして行かれる方々を感謝いたします。今から御言葉に行こうとしておりますが、聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り、このパッションウィーク、十字架の恵みの中に私たちを生かし、あなたが用意されている祝福と恵みをあふれるほどに受けるものとなさしめてください。どうぞ語るものを十字架の塩で清め、聖霊で満たし、愛を持って真理を語ることができるように、聖霊ご自身が導いてください。語るものともへぐだります。主を語ってください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお伝えください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に会えた死に期待しながらのことに行きたいと思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。昨日ハッピーテーブルのコンサートがありましたけれども、今日、この後ですね、夕方5時半から、オンラインの、あ、オンラインじゃない、大丈夫ですかね、はい、5時半からですね、今日長崎県予選があります。で、先々週が、北北部 で先週が南 で今日長崎県予選があります。長崎は22チームでそれほど多くはないですけれども、ですのでぜひ皆さん期待していただきたいと思いますけれども、話したかもしれませんが、先々週の北部予選の時ですね、すごく良かったんですけども、特に話したかもしれませんが、北九州の岡田牧師がですね、40番の光の導く方へっていう Be Ambitious in Christ っていう歌、なんて言うんだっけね、輝く未来っていう歌を、ね、選んだんですね。一番最初できたんですね。で、天の賛美隊エルバノコチームっていうので、教会のみんなでこうみんなを従えて歌うんですけど、いつも岡田牧師はマイペースでですね、もう一人突出するんですね、いつもね。だからうわこの歌大丈夫かなと思ったんですけど、そしたらですね、岡田牧師が突出しないで、真剣に歌ってるんだけど突出しないで、で周りの人たちの声がすごく綺麗に聞こえてきてですね、でどこで崩れるのかなと思ったら、最後までなんか本当に一つになったんですね。で私はものすごく感動したんです。で岡田牧師はこう本当に心から真剣に礼拝する、あまりいつも突出してですね、周り関係なくなるんですけども、真剣に礼拝してるんだけども、いいですか、決して加減してるんだけど、本当に礼拝してるんだけども、前の声もちゃんと聞こえてきて、綺麗にこう、まあ、ハーモニーとまでいくかどうかわからないけど一つになってるんですよね。でなんかすごく感動したんですね。でなんかこれからその北九州行ける神の教会、すごく神様がなんか祝福して伸びていくだろうなってね、まあ、リバイバルだから当然伸びるんですけど、なんかすごくそれを感じさせたものがあったんですね。で南九州の時もですね、いつもよくこれペトロ伊藤牧師、北部では大牟田教会いたんですけど、南では玉名も礼拝されて、玉名結構人が来てるんで、まあ、玉名の代表として今回は2人で来られたんですね。福祉車両がなかったので電車で来られたんですね、車椅子でね。それで2人で歌われたんですね。いつもはですね、伊藤牧師が思いっきり歌って、なんか春美さんの声聞こえないか、春美さんが聞こえるときは伊藤牧師がこう気兼ねして控えめに歌って、春美牧師の声が春美さんの声聞こえるって感じだったんですね、車椅子でね。ところがですね、今回ヘッドマイクだったんですね、春美さんがね。そのこともあって、春美さんの声もしっかり聞こえてね、で伊藤牧師もしっかり歌ってね、2人の声が聞こえたんですね。で感動してたらですね、そのうち春美さんがですね、車椅子の上からこう右手を振ってあげてね、こうやってね礼拝されたんですね。その手がねすごく小さくて可愛いんですよ。いやいや本当に、で今まであこんな可愛かったんだと思って、つまり最近ね手を挙げて礼拝してなかったんですね。もともとね、島原でうんと昔私が行って集会やってた頃はもう本当にイエス様大好きだったんですけど、まあ、献身並みで疲れてたんでしょうね。ちょっとこう手を挙げて礼拝するとまでいかなかった。ところがね、こう本当に心から声を出して賛美してて、そしてこうふっと手がね、あらやらせじゃないですね、自然に上がったんですよね。すごい感動したんです。でうわーと思って、これは撮らなきゃと思ったら、小瀬田牧師は先に撮ってましたということですね、スマートフォンでね。で私もねちょっと、ね、撮ろうと思ったんですけど、そしたらですね、撮ろうと思ったら、その小さな春美さんのこうポッと車椅子かけて、こうやってこうやってやってるの、私がやったより小さいんですよ、すごく手がね。ほらこのね、伊藤牧師がねこう手を上げ出したの、こうやって。伊藤牧師の手はでかいんですねその小さな手とでかい手がオーバーラップしたんですけど、すごい感動したんですよ私。なんかここもまた一つになったなって、伊藤牧師が一生懸命献身して、春美さんがついていけなくて辛くて大変なとこ通ったけど、あこう二人一つになったなって、なんかものすごく嬉しかったですね。確実に表はそれから玉名でも神の働きが始まりますね。でいろんなところでそのなんか主が一つにしてるっていうのを見るんですね。で賛美隊の働きの素晴らしさはそこだと思います。主が一つにしていくって、仲良し講師が一緒にやるんじゃないって、ぶつかったりいろんなことがあるけど、それが本当に一つになっていく神の手の中で、 それをなんか今回ね、北部でも南部でも見てなんかすごく感動いたしました。で、まあ、今日は長崎でありますけども、長崎でも何か神様に用意されているきっと祝福があると思うのでね、皆さんも主に期待をして集まってほしいと思います。それと昨日のハッピーテーブルのコンサートをですね、皆さんありがとうございました。なんか、火曜日からハッピーテーブルの中2人は教会に泊まり込んでいたそうで、なんか昨日の夜ですね、映像を作り終わった後で一緒に祈る予定だったんですけどね、もう遅くなってですね、ヨハネ君が言ってきましたよね、今日は家で帰って寝たいからもういいかなとか言ってね皆さんそれでやったみたいですけども、本当に感謝いたします。すごく良かったなと思うのは、まあ、39名、ユダヤの友達が来て、中学3年生1年生もいたみたいですけども、あとヨハネの友達が2人ぐらい来て、それで、まあ、男の子がすごく多かったですね。それとプラス山里ゴスペルクラブに来た人が残ってきて、そういう人たちもいたりして、まあ、全部で41名ぐらい若い子たちがいて、で山田ゴスペルクラブも結構何人かいまして、教会のスタッフもいて、全部で80名ぐらいのコンサートになりました。で外でやった時はね、今まで100名超えるコンサート、200名超えるコンサートでは何回もあったんですけど、教会にやった時にそれだけ人が来たというのはなかったと思います。だからそういう意味ではなんかすごくクリスマスでもないのに来たってことはね、画期的なことだなと思いますので、よかったと思います。聞いたら伊田君がベタベタ許可も取らずに貼ったってことなんですけどね、中学でやったのは大したもんですね。私大学時代に全く許可を取らずに接種研究会のポスターを片っ端から貼りまくってですね、まあ、それはうちの大学の特徴なんで、それをまた張り返して張って張り返してっていうね、それがうちの大学なんで、許可なんか取らないっていうのがうちの大学なんで、それはいいんですけど、中学校でやったってのはすごいなと思うんですよね。スロープの上でこうやってね、チラシをいっぱい巻いたんですけど、なんか中学校で私が大学でやったことの真似をしてたのでびっくりしましたね。で、もうたくさん人が来てよかったなと思いますけども、今の子の特徴でハッピーテーブルを歌ってる時にあちこちでちょこっとポロポロっと話したりしてた子がいたんですね。で別に歌に反発してるとか、なんかつまらないとかじゃなくて、まあ、聞いたら授業中でも普通にみんな喋ってる時代だから、なんかもうなんかそれがまあ普通なんでしょうね。でもちょっと気になったのは、そのうわこれメッセージの時にうわどうなるかなと思って心配したんですね。そしたら、後半グーッと良くなってきて、私メッセージの時にどうなるかなと思ったらですね、みんな真剣に聞いてたんですね。ちょっとびっくりしました。明らかにこう祈りがあったなと思います。もちろんハッピーテーブルの2人の祈りもあったけど、教会の祈りが相当あったと思うんですね。で、招きをするつもりは全くなかったんですけど、十字架の話をして、信じる人って言ったら一人はっきり手を挙げた。で、別に手を挙げろって言うつもりじゃなかったんですけど、ふっと手を挙げた。そしたら何人かもしっかりじゃないけど手を挙げた。で、うわっと思ったんで、じゃあ祈ろうと思って、招いてお祈りをしたら、若い中学生たちの声がいっぱい聞こえてきたんですね。はっきり大きな声で、でたくさんの人がエスさんを受け入れたと思います。びっくりしました。そこまで一気にいくとは思わなかったんですね。でやっぱり主の時が来ているんだと思います。リバイバルが始まったと言われて、これだけの若い子たちが教会に来て、教会で、まあ、全部賛美ですからね、オリジナルの曲だけど全部賛美を聞いて、そして知ってる歌一曲もなかったと思うんですよね。まあ、知ってるってYouTube で聞いて知ってたでしょうけど、ね、そういう意味で、ね、だけどだから明らかに主の手は動いていると思うんですね。でどうぞ皆さんね、これで、ファーストラストコンサートではなくて、ハッピーテーブルもしかしたらラストになるかもしれないけど、まあ、またやってほしいですけどね。しかし教会としては終わりじゃないですね。これ始まりだと思います。で本当に手を挙げて信じた子たちが、またそういう若者をターゲットにしたコンサート、若者たちがやってくれたらいいけど、ね、とにかくその若者たちがやってもらわなくても、若者たちをターゲットにしたコンサートを、まあ、やっぱりやる必要があるだろうと思いますね。でそれで今回信じた子たちは、ね、まあ、40人いて、まあ、例えば10人とか5人残ったとして、その子たちをしっかりケアしたら、その5人から10人から1000万の人が救われていきます、確実に。だからそれはね、教会を大切にしていきたいと思います。それとこの後は今度は山口さんも退院してきますし、信義ドクターも帰ってきましたから、FF がですね、今度中高年に向けてやりますので、ね、ミリトササリンですね、疲れた主婦のためにっていうのでね、で山田ゴスペルクラブ明るくみんなにということでね、まあ、いろんなグループがやっていただきたいと思います。で、ね、時が来ているので宣教のために出て行ってほしいし、出て行ってほしいし、また導かれたら教会でやっていただきたいというふうに思いますので、お願いします。で、 これを終わりにしたくない、これはスタートだということを、ね、ぜひ、ね、覚えてほしいです。教会としてね、まあ、ハッピーテーブルの2人はこの後どういうふうに生きるかちょっとまた別ですけども、教会としてはこれは始まりであって終わりではないということを、ね、ぜひ覚えてほしいと思います。さて、それで聖書に入っていきますね。時間があまりありませんので、今日は、さっきもしたパッションウィークのですね、まあ、パームサンデーでイエス様がロバの子に乗って十字架に、かかるためにエルサレムに入場した時なんですけど、その話は数週間前しましたの で、今週はパッションウィークと言います。受難週、そして金曜日の日にイエス様の十字架があったグッドフライデー、受難日ですけれども、その十字架についてお話をしたいんですが、十字架はイエス様は9時にかかって3時に亡くなりました。6時間です。でも普通は十字架刑はだいたい1週間から10日かかって狂い死にするんです。あんまり残酷だからということでローマが、ね、イエス様だとしばらくしてやめたって話は何回もしましたよね。ところがイエス様はたった6時間で亡くなった。なぜかというと、まあ、一つ前の晩徹夜だった、鞭打ちを受けていた、それと本当にもうそれだけじゃなくて、そこまでの人生自体が非常に過労するほど使い切った人生だった。だから普通なら一瞬かかるところはたった6時間で死んでしまうぐらい苦しみと痛みの極限だったということがわかります。十字架はそれぐらいちょっと尋常じゃない苦しみと、まあ、もう一つサタンの力が働いたと思うんですね。で、9時からかかったんですけれども、12時になった時に暗黒が来ます。45節さて12時から電池が暗くなって3時まで続いたということですね。まあ、暗黒なんです。でこれをね、日食だっていう人はいますけど、それは間違いです。なぜか、これは、水越の祭りの時なんですね。水越の祭りっていうのは満月なんです。満月の時に日食にはなり得ないですね。だからこれは明らかに特別な気象が、まあ、特別な現象が起こった。つまりこの12時から3時まで暗黒になってしまったというのは特別な現象だったということを言います。で、出エジプトの時に奇跡の一つに闇が覆うというのがありましたね。覚えていらっしゃいますかね。同じように神様がこの時12時から3時まで覆ったと思う。これは何を見せるかといったら、キリストが神の子であってイエスキリストが神に捨てられたということなんですね。そして捨てられて立たれた。その暗黒を意味します。これはそしてイエス様は言われたんですね。3時頃、その12時から3時まで真っ暗の暗闇の最後に、亡くなる前に最後、あえて亡くなるって言いますね。なぜかって本当に地獄に帰ってくださったから ね。3時頃大声で言いますね。エリエリレビサマクタニ。マルコではエロイエロイって書いてありますけども、エリってのはヘブル語で、エロイってのはギリシャ語ですね。それからレバサバクダニってのはアラム語かな。で、まあ、とにかくこれは我が神どうして私を見捨てになったのですかっていう意味なんですね。で、なんかね、エリエリっての面白いんです。こうつけたらエイコになりますけど、ね、エリエリっての面白い。なんで面白いかというとですね、我が神って、まあ、面白いって言うかよくないな。我が神って言ったでしょ。イエス様は今までいつもアバ父よと言ったんです。アバ父よってね、十字架かってさえもアバ父よ、彼らを許してあげてくださいって言ってたんです。いつもイエス様は父なる神様のことはアバ父よなんですよ。でもここで初めてもう父と言えなくなったんです。なぜか、父なる神に捨てられて立たれた時、キリストはもう神様は父じゃなくなったんです。立たれたから。でも神ではあるから我が神って言ったんです。でこれは我が神どうして私を見捨てになったのですかっていろんな解釈があるんですよ。詩篇22編だっていうね、まあ、これは有力な解釈ですけど、最後は神の賛美に変わるから、ね、まあ、よくこういうふうに言う人がいます。もう一つはこれはね、とんでもない解釈ですね。ついにキリストは弱さを表したってね、ここで神捨てられたってね、弱さを表したんだという説もある。で今日は解釈したくないんです。でも一つ言いたいことがある。我が神どうして私を見捨てになったんですかってイエス様は叫んだ答えは言える。それは私たちの代わりにキリストが捨てられたからです。私の代わりにキリストが神に立たれたから、私の代わりだったから神に捨てられたんですね。で本当は私たちが死ぬ直前に、ああ我が神どうして私をお見捨てになったんですかって、まあお見捨てになったんですかっていうか、もうああ神様わって言ってこう地獄に落ちていかなきゃいけない。本来それを代わりにイエス様が、私の代わりに我が神アバって言わないで、我が神としかいなくなって、我が神どうして私をお見捨てになったんですかって、お見捨てになったら捨てられちゃったわけですね。代わりに捨てられたわけなんですね。これ皆さんね、いつも言いますけどね、説明はできますよ。神である神の子キリストは父なる神に捨てられて立たれたって説明はできますけど、分かりません。神が神を捨てる、神が神に捨てられるって、これちょっと 説明はできるけど想像でします。でもね、なんでそうしたか分かりますか。私たちを救うため、もっと詳しく具体的に言います。2つ聞きますね。1つはね、許しなんですね。でここでイエス様は何で捨てられたかというと、ね、昨日も子供たち言いましたけど、私の罪の身代わりとなって罪そのものになった、1つも罪のない方がね。で本当に十字架で私の代わりに罪の裁きも呪いも罪も全部受けて、私の代わりに神に捨てられて世に下った。で許しっていうのはね、どういうふうに考えてるか知らないから皆さんどうですか。許しっていうのは悔い改めたらですよ、悔い改めた許しっていうのは罪のなかったものとされるんです。間違いない、罪がなくなりません。罪はあります。罪はあるんだけれども、罪がなかったものとして見てもらえる。なんか昨日 OK でしたっけね、 OK という T シャツを着てましたよね、OK ってことなんでしょうけど、で、ね、まあ、あの例えば罪で真っ黒だったとします、あれ汚れてたとします。でも真っ白な服を着たら外から見たら白いですね。で私たちは 罪にまみれてるんだけども、十字架を信じて悔い改めた時何が起こるかというと、罪はあるんですが許されて罪のないものとされるんです。これ大事なことです。罪があるけど、まあ、許してあげるけどね、まあ、ちょっとは罪人だけど、まあ、なかったことにしようとか言ってですね、言うんじゃない。罪のないものとなる。一回も罪を犯してないものと同じように見てもらえる。これすごいですよ。一回も罪を犯してないように見てもらえる。で皆さん、本当にそう信じてますか。なんでそれかって、本当にそう信じていたらもうちょっと大胆に乗りませんかね。一回も罪を犯してないものとして見てられているってことは、一回も罪を犯してないんだから、イエス様と同じように見てもらえる。イエス様が祈ったら聞かれると思いませんか。私たちイエス様と同じところに立たせてもらえて、一回も罪を犯してないものと同じものとして見てもらえてる。こうしたらもっと大胆に祈りましょうよ。神様、本当にすいません、こんな罪人でこんなんなんですけど、そこをなんとか聞いてもらえませんかとか、こんなことしなくて、十字架に立って神様ってね、本当に仕方ったよと言いまして、罪のなかったものにされたことを感謝しますと言って大胆に求めればいいじゃないですか。まあ分かりやすく言えば、ね、0点取ってきたとき100点取ってきたときで、ね、子供の求め方が違うと思う。関係ないかな。違うと思う、ね、本当に罪を一回も犯してなかったものとして神様は見てくださってんだから、もっと大胆に求めていいし願っていい。で一つはね、そこなんです。許しなんです。で許してもう一つある。一度も罪を犯してないものと見てもらうと、もう一つは本当に許した人は忘れるんです。神様は私たちが悔い改めたときね、いいですか、個々の罪を悔い改めてください。悔い改めたとき許したってことは忘れてくれたんです。これはね、人間はできないんです。もう許したらもういいんだよ、もういいんだよって言いながら覚えてる。自分の罪も人の罪も忘れられない、覚えてる。でも神様は許して本当に悔い改めたら罪のなかったものと見て忘れてくださるんですね。これってすごいでしょうね。あれ天国行った時感動すると思うんですよ。いつもね、言うじゃないですか、天国の門のところでね、裁判かなんかあってね、いつも話じゃないですかね、いだきあらまことってポン立つわけですね。はいとか言って ね裁判を始めるとか言ってね、でこう生まれるわけで命の章ね、いだきあらまことってね、ハッピーテーブルのコンサートでメッセージをした、よくやった、ね、日曜日の礼拝説教した、まあ、祈り約束だったけどよくやった、ね、こうやられるわけで、こうね、でね、あんたよくやった、ね、よくやった、よくやった、よし、天国だと言ったときに、私がね、分かってますよ、神さん、本当すいませんでした、もういっぱい悪いことやったんだから、分かってるんですか、そんな、いやいや、もうすいませんでした、とか言ったね、はとか言ってね、いや、あの時あんなこと言ってしまいました、あんなことしてました、すいませんでしたって、はお前、悔い改めたんやろっていう、あ、すいません、大騒ぎになった、悔い改めたんやねって、だからね、あ、まあ悔い改めはしましたけど本当すいませんでしたって言って、あ、忘れた、え、忘れた、え、いや何もないって言われた時ね、私震えると思います。私自分は罪深いと思ってるから、許して忘れてくれるんですね。これは神様です、人ではありません。でこれはね、本当に許されたと思った人ってはもうちょっとたまらないですよね。で、下からもっと大胆に祈っていいんです。 こんな罪か私を許しくださって神様ありがとうございます。言っていいですよ、言っていいですけど、そう言って罪にとらわれて祈りが小さくなるならやめましょう。あ、神様許しくださってありがとうございます、全部預かってありがとうございますって、もっと大胆に、もっと大胆にキリストが祈られるように祈っていい、奇跡を求めていい。あなたが許されてるんだから、これは一つある。もう一つある、十字架には。イエス様が我が神様にどうして私を見捨てになったんですか捨てられた時に、実はキリストはあのね、売られたんです。どういう意味かって言ったらね、あがないっていう思想があるんです。これちょっと日本人は分かりにくいんだけど、あがないっていうのは買い戻すってことなんです。で、私はちょっと使ったことがないから分かんないけど、質屋さんっていうのがあって、今でもあるんでしょ、ちょっと今知らないけど、まあ、例えば売るものがないから携帯電話なんて大したことないな、聖書にしましょう、聖書しちゃうってとんでもないけど、ね、聖書だって1億円の価値があるから、1億円借りたと、ねね、質屋これ1億円持っていけば聖書は取り戻せるんです、わかりますよね、という制度だそうです、ね、ところが、あ、利息がつくのかな、ちょっとわかんないや、ある期間まではつかないのかな、ある期間超えたらつくのかな、ちょっと知らないや、使ってないから、まあ、とにかくそれで持ってくるわけですね。で、私たちは実は神様から作られた時神のものだったんですが、神は私たちを愛している結果自由を与えられました。愛する人は自由を与えるんですね、これは忘れないでね。だって信じるか信じないかさえ自由でしょ、はい、本当に安い人はね、最後相手に選ばせる、愛しきった上で相手に選ばせるんです。で、それで、で、ところがその自由をね、人間は正しく使わないで神の言うことではなくてサタンの言うことに従ってしまった結果、人間はサタンの支配下に入ってしまって、この自由はサタンの支配下になった。だからイエス様を信じる前、私たちはサタンの支配下、サタンのものなんです。悲しいけど罪とサタンの奴隷になっちゃった、我々は、人間は。今社会もそうなんですね。ところが神様は私たちをね、神のものに取り戻すためにどうしたか、キリストを十字架につけて、キリストという代価を払って、分かりますか、ちょっと表現悪いけど、キリストというお金を払って私たちをサタンから買い戻したんです、取り戻したんです、キリストの命という代価を払って。例えば私は1万円持っていたとします、1万円くらいの方が分かりやすいでしょ、1万円持って行って買い物に行ったとします。で、このお水に1万円は払いません、日本にいる限り。砂漠だったら別ですよ、1万円だって全然買うでしょうけど ね、そうでしょ、それの価値があると思ったら買うわけですよね、1万円で価値があると思ったら、ね、コンサートの景品に2000円と1000円で3000円使った、すごいなと思いますけど、それだけの価値があると思ったからそれを買ったんでしょうね、価値があると思ったから。ということは、死なる神様は私たちをサタンの手から取り戻すにあたって、イエス・キリストの命を代価にしたんです。キリストを十字架に捨てて、断ち切って私たちを買い戻した。あなたも私も、キリストの命が代価になるだけの価値がある。で、ここの部分をね、ちょっと私、今まで言うのは弱かったと思う。許しは言ってきたけど。私は許されたものであると同時に、キリストの命によって買い戻されたぐらい、価値あるものなんです。神の目から見て。なぜ？キリストの命があなたの代価ですよ。すごいと思いませんか？私はキリストの命が代価ですよ。すごいでしょ。あなたもそうなんですよ。って自覚してますか？自覚してますか？自分がそうだって。高ぶった意味じゃなくてね。本当に罪深い私なのに、キリストは、神様はキリストの命を代価にして私を買い戻してくださったって。これね、すごい価値高いじゃないですか。で、お互いもですよ、私だけじゃなくてお互いということは、教会はですね、許された人と同時にですね、ものすごい高価な人たちの集まり、もうお互い今日言いましょうね、高価ねってね価値あるのねってね、おお、それ多いっていうかね、お互いだってキリストが代価なんだから、本当そうですよ。そういうふうに自分がはっきり意識したら、自分に対する意識が変わりますよね、お互いに対しても。だってキリストの命を神様が代価にして買い戻す価値があると思われたんですよ、本当に。だって皆さん買い物行った時、価値があると思わないと買わないでしょ、それお金払わないでしょ。で、神様は本当にキリストの命を、お芝居じゃないんだから、本当に捨てて断たれたんです。これはいつも言いますけど、断たれたんです。だからいつも十字架と復活はつながってないんです。十字架と復活は神に完全に捨てられて断たれたんです。その後聖霊が復活させた。いつも言いますよね、電気消してつけたら十字架と復活違う、 電気消すんじゃなくて、こう電気を外して粉々に砕いて足で組み砕いてもうおしまい。それがもう一遍ついたら奇跡でしょ。復活はそういうことです。つながってないんです。神様は復活させたんですから。つまり一回は捨てられたってことなんですよね。それぐらいお互いは価値あるものなんですね。これはすごいと思いますよね。で、まあ、自分はそれだけ価値があるっていうことを、知ってたかもしれないけど、今日意識してください。お互いを。そしたらね、簡単に相手のことを裁いたり責めたりしなくなります。簡単に裁けるのは本当のところ神をまだ知らない。でね、許しに関しても価値に関してもね、面白いことがあってね、やっぱり多く許された人は嬉しいわけですよ。でもね、これも大事なところでね、いつものように大きな石と小さな石があって、ね、池に掘り込んだら大きな石はバチャーンっていってあっという間に沈んでいく。小さな石はポチャンっていって沈んでいくと、ね、小さな罪はそんな波紋は及ばない。大きな罪は多くの人に迷惑をかけてあっという間に落ちていく。差があるんです。今日こんだけいたら1番から40番目ぐらいまで順番つけれる。まあ、おそらく私が一番40番目で悪いでしょう。1番は若い子かな、ね、でと思います。差があるんですよ、人と比べたら。いくらでもあります、人と比べたら。でもね、神の前に出たらね、そんなものくだらないと分かりますよ。いつも言うように、本当に綺麗な場所はちょっと落としても汚いでしょ。で、汚れ切ったところだったらね、ゴミ捨てたって気にならないですよね。本当に神様の前に出た時にね、罪って分かるんですね。本当に神の前に出たらね、あの人より私がなんて言ってられなくなるから。そして本当に許されたことの素晴らしさ分かる。そしてこの私を買い取られた価値高さ分かる。でこれね、どうぞ覚えてほしいですね。で、自分は許されたものであり、罪のないものとして見てもらえてて、しかもキリストの代価として買われた、もう神のものになったんです、お互い。ということは、もうサタンのものじゃないから、サタンの言うこと聞かなくていいの。もう一回言いましょうか。サタンの言うこと聞かなくていいの。サタンの言う通りにならなくていいの。サタンに従う必要はないの。サタンに縛られる必要はないの。あなたにサタンは命令する資格はないの。言ってきたら言い返してください。もうお前の言うことは聞く必要ない、私はキリストのものだって。でも結構サタンにやられてますよね。なんででしょうか。献身してないからです。献身って牧師になるところじゃないですよ。間違いないですね。神に人生を捧げるってことです。でこれ間違いないからです。人生を捧げるってのはもう買い取られた時キリストのものになったんですよ。キリストのものになった、もうなってるんです、キリストのものに。だから献身っていうのは人生を神に捧げるってことは、もう神のものになってるから、その本来の位置に立つってことなんですよ。そうするとその祝福が流れ出してくる。安心してください。キリストの奴隷っていうか、キリストのものになってキリストの奴隷になるとね、ものすごく自由です。あなたが自分で生きるよりはるかに自由です。そうじゃないとキリストのものになったのに相変わらずサタンの奴隷だったり罪の奴隷だったりします。でも本当にキリストのものになってキリストに捧げると自由がやってきますね。でそれをね、ぜひね、覚えてほしいです ね。ああ、ちょっと礼を言う前にも時間になっちゃったけど、そしてね、最後にちょっと聖書からね、この言った後に、まあ人々はね、分かってなくてエリアを呼んでると思ってね、薄い帽子を持ってきたんですけども、で最後にイエス様が50節でもう一度大声で叫んで息を引き取られます。これはルカによると我が霊を見てみたれます。ヨハネによると完了した。ヨハネの場合は使命を全うした。ルカの場合は全部を神に委ねた。最後にね、そして50節ここなんですよ。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに下げたって書いてある。で神殿の幕ってのはものすごく分厚いんです。で神殿は法理なんだけど、死聖所があって、死聖所の間に幕があって、死聖所ってのはホーリーオブホーリーって言って最も清い神のいる場所なんです。で年に1回だけ大祭司が大食大日、ユダヤ人がもう全員で悔い改める日ね、大食大日となって、その日に年に1回だけその幕の中に入って、年に1回だけ1日だけ幕の中に入って、大祭司1人だけが入って神様に祈ってとできるんですね。それが死聖所なんですね。ところがね、その幕が破れたってことは、分厚い幕が破れたってことはどういうことだったら、いつでもどんな時でも誰でも神のもとに行けるようになったってことなんですよ。これ皆さんね、もう知ってるよって人いるでしょうけどね、知ってるよって言わないで。ものすごいことなんです。知識として知ってることと、その恵みを生きてることは全く別物です。 知識としていても、その恵みの中に生きてない人がたくさんいる。いつでもどこでもどんな時でもホーリーオブホーリー、神の臨在する場所に行けるんです。私たちはこれすごいです。十字架の上に、十字架の上にです。40日断食したから行けるんじゃありません。1000万献金したから行けるんじゃありません。していいですよ。あれですか、十字架があるから私たちはいつでもどんな時でも、どうしようもない私たちであっても、悔い改めたなら、死にたならば、ホーリーオブホーリー、本当に至聖所、神の臨在するところ、神が望まれる場所に入っていける。私たちがそこに入っていけば。これすごい恵みですよね。でもね、この恵みに十分扱ってないんですね。もっと入っていきましょう。もっと入っていって、もっと大胆に神に願ったり、神様に力をいただいたりしましょう。主の方は待ってます。私はそこに入っていけばね、解決するんです。そこに入っていけば答えがあるんです。そこに入っていけば力を受けれるんです。そこに入っていけばいいんですよね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、面白いのは、ね、その後に地が揺れ動き岩が裂けた。50節、墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。十字架にかかった時に何が起こったかというと、神に捨てられた時にたくさんの人が生き返った。すごい力でしょう。そして復活した後に生徒に入って多くの人に現れたって書いてありますから、死んで生き返った人がいっぱいいたってことですね。これね、すごいことが起こった。でも十字架があった時に生き返って、で蘇った時に他の人も墓から出てきたって書いてあるんでね。すごい力なんですよ、十字架の力って。でもその十字架の恵みを十分に味わってないんじゃないかと思うんですね。で、神様はリバイバルが始まったと言われた今、これからこの十字架の力と恵みを表され始めます。ちょうどね、その恵みの中にね、預かっていただきたいというふうに思います。ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、知識で知っていることと実際にその恵みの中に生きることは全く別物ですけれども、どうぞ私たちが本当にへりくだって、その恵みの中に入っていき、あなたがなしてくださった十字架の恵みの素晴らしさの中にもっと生きることができるように、そしてもっと神様をたくさん味わい知ることができるように導いてくださるようにお願いいたします。困難になって問題が起きて、あなたのところに行って叫べばあなたは助けてくださいますが、もっとたくさんのことをあなたのもとに行って先に求め、あなたの恵みを見ることができるように助け導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとお祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えられます。天の様、一人一人が心ですから叫んだ願いと求めに応えて、自分のこと、家族のこと、友人のこと、様、その一つ一つにあなたの勝利と解決を与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ。そのどうぞ、へりくだりを与え、勝利を与え、栄光を表してください。境内の必要を完全に満たしてください。境内の必要を完全に満たしてください。また、私様、膝の痛みを取り除いてください。また、がんを取り除いてください。がんと腫瘍を S 様って命ずる。消えてなくなれ。すべてのがんと腫瘍を、その人の力、消えてなくなれ。イエス様は何をって命ずる。完全に癒されよ。気力がすごく弱ってきているのを感じている方がいらっしゃいます。で、それは事実なんですけれども、神様あなたに、神様が与えるビジョンがあります。で、そのビジョンをあなたが持った時、なんか再び心が非常にこう気力があってんでしょう、心がこう 強められていきます。生きる希望というか生きる力が湧いてきます。神のビジョンを受けなさい。それは なんかあなたの思いとは違いますが、あなたにとってさすごく大きな喜びとなるでしょう。神のビジョンを受けなさい。神はあなたに語ることがあります。それを聞きなさいと主を教えます。で、一人一人にあなたのビジョンを与え、そのビジョンの中に生かしてください。お願いいたします。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをしたいと思いますけれども、シューホ持ってきてくれますか。